2013年11月7日木曜日に配信するはずだったポンナインティーズ木曜担当パーソナリティ若です。これがこれを収録しているのが10月の8日金曜日、午前11時申し訳ない。ちょっとですね、昨日大学絡みで、ちょっと想定外の、事態が発生してしまいまして、ちょっとその案件の処理にですね、ちょっと思わんところでちょっと処理に時間がかかってしまって。で、加えてね、昨日木曜日だったんですけれども、うちの大学月曜日程で、動くスケジュールの日で、ちょっとね、その辺で、木曜日じゃなかったので、木曜日のスケジュールじゃなかったので、ちょっとその辺でスケジュールを合わせるのが難しくてですね、ちょっと月曜日はですね、僕は毎週大学でボランティアやってるんですよね。で、ちょっとその関係もあって、なかなかこう気づいたら、家に帰ってきたのが午後11時だったみたいなね、もう無理ですねっていうところで、昨日は配信できませんでした。ごめんなさい。ということで、ちょっとポットナインティーズのウェブサイト上では、時間の空間を歪めて配信しますので、10月7日に配信されてることになってますけれども、実際には、翌日の、午前中に収録したものを、お届けしております。よろしくお願いいたします。というわけでですね、まず皆様に、感謝というか、お礼の気持ちを伝えなければいけないということで、今週月曜日10月4日振り返り休日に、行いました。前々からね、木曜日のポッドナインティーズ木曜日の中では予告をしていたんですけれども、ポッドナインティーズポッドキャスト番組ポッドナインティーズ1周年記念非公認5時間半生放送というのを、今週月曜日の方に、放送させていただきました。放送時間が5時間、実際は40分だったということで、ほぼ予定通りに、進んだというところでですね、大変、予想以上のリスナーさんに、聞いていただきまして本当に、ありがとうございました。実際ね、今手元に数字のデータが、あるんですけれども、読み上げておきますか。はい。延べリスナー数が135名、そして最大リスナー数14名、最終リスナー数が9名ということで、結構最初からね、結構ね、もう、放送の初っ端からもう、6、7人でずっとね、安定してて、今ね、タコグラフじゃないですけども、放送が開始してから終わるまでのね、総リスナー数、リスナー数の変動の動きのグラフが今手元にあるんですけれども、割とね、安定して、時々僕がツイッターでね、僕がっていうかポッドナインティーズのアカウントにツイートされてたの、あれね、あれはね、半自動的に、あらかじめ僕が書いておいたやつを、帝国になったら、ポッ、ポッ、ポッつってね、ツイートするように設定してあったので。あれはね、半自動的に、ツイートされたやつだったので、僕のアカウントでね、やってますみたいな、ツイートをしたりとかですね。あと日曜担当の倉橋さんが、便乗してね、自身の番組の、アカウントでツイートしていただいたりとかで、なかなかこうね、そういうことで、一部キャスターさんのご協力も、得ながらですね、皆さんに告知を広めていって、で、当日、ちょっと、プラって聞いてみようかなっていう人が多分、いたでしょうね。ということで、そんな方々にも聞いていただいて、本当に、多くの方に聞いていただきました。本当にありがとうございます。というところで、実際この5時間半の中で何をオンエアしたのかということで、一応ね、ここでちょっと、立ち振り返っておきますとですね、前半の3時間ぐらいかな、はですね、以前、ポッドナインティーズキャスターで、対談した、もののデータがね、3時間ぐらいあって、で、今までね、その再放送という形で皆さんにもう一度聞くという機会がなかったのと、前回それをちゃんとオンエアした時は、深夜にオンエアしたので、なかなかこう聞けなかったっていう人もいるでしょう、というところで、今回ね、ゴールデンタイムと言われる時間に、 思い出しましたけども、まあ、なかなかね、それで、よりね、多くの方に聞いていただけたかな、というふうに思います。で、後半の2時間はね、僕が、今まで、まあ、ここ1年の、ポットナインティーズで、話すことのできなかったトークテーマについて、取り下ろしで収録をしてですね、もう収録も大変でしたね。もう、なんか、5つぐらいのテーマについてね、話したんですけども、もう、まあ、2時間ノンストップぐらいでね、ずっと喋りながら収録してたんで、大変なんですけども。のはあったりとかですね。っていうのを配信しました。で、ツイッターを見ると、なんかネトラジが聞けないっていう人がなんかちょっといたみたいで、リスナーさんがいたみたいでですね。まあ、ちょっと後にちょっと僕らで調査したところによりますと、インターネットエクスプローラー、Windows ね。インターネットエクスプローラーで再生しようとすると再生できないみたいなのがあったみたいで。それちょっと他の番組でも同じような現象があったので、まあ多分これはインターネットエクスプローラーが悪いんだなと。俺らが悪いんじゃないというところですね。まあちょっと責任逃れですけど、ね、完全にこれ責任逃れの発言ですけども、インターネットエクスプローラーからだとちょっと再生できないみたいなのがあったりとかですね。あとで、僕らは一応オンエアの音声、iPhone。通して、ちゃんとオンエアされてるかどうかっていうのをチェックをしてるので、オンエア自体は、されてたので、まあ、結果まあね、リスナーさんが普通にこう、ね、こういうふうに聞いてくれてるっていうところで、まあ、人数が出てるわけですけれども、中にはまあ、一部、聞きたかったんだけど聞けなかったっていう方が、いらっしゃったようですので、まあ、これに関してはですね、っていう事象があったことは、僕らの中で次の、ね、ネトラジで放送するような課題に、当然なってくるわけでありますけれども、まあ、今回運営した内容については、まあ、いずれ、もう一度皆さんに聞く機会があればいいかなというふうには思ってます。はい。ただまあ、どのような形でそれをやるのか。例えば、ウェブサイト上に配信するのか。それともまた生放送みたいな形でやるのか。まあ、その辺含めて、どうやって今後展開ね、していくかっていうところに関しては、まだ、まあ、何も決めてないので。それはまた、おいおい、まあ、ね、2週間後にやります、3週間後にやりますとか、すぐやるってところじゃないですけれども、まあ、長い目で見ていただいて、具体的にいつまでにやりますとかっていうふうには、ちょっと、まあ今の段階では断言できませんけど、まあ、再配信、あるいはまあ、もうウェブ上に載せちゃうっていうことに関しては、前向きに、今検討しているところですので、まあその辺に関しては、もうちょっと お待ちいただければなと。多分忘れた頃には、多分僕からアナウンスすると思いますので、まあその辺は、お楽しみにしていただければなと。いうふうに思います。まあ、とにもかくにも、月曜日、に行われました生放送をお聞きいただいた皆さん、それからお聞き、聞こうと思ったけど聞けなかった皆さんに対してはごめんなさい。で、聞いていただいた方には、ありがとうございました。というところで、感謝の辞を述べて、今週のポンナイティス木曜日始めていきたいかなというふうに思います。それでは、始めていきましょう。木曜担当パーソナリティ、若野、ポッド、19! あらためまして、こんにちは。ポンナリティーズ木曜担当パーソナリティー、若だよということで、お送りいたします。よろしくお願いいたします。今週の気合入ってるね、俺ね、今週ね。気合入ってるね。今週のトークテーマ。読書の秋。読書の秋。うん。秋といえば、食欲の秋、スポーツの秋などなどありますが、やはり秋といえば読書の秋だと思います。そこで皆さんが今読んでる本、または過去に読んだ本、おすすめする本について喋ってください。漫画もか。ということで、トークテーマ、テーマ、提案者は、金曜、担当パーソナリティ、みたらじゃないです。ということで、金曜日にお邪魔します。若です。はい。ということで、お送りしますけれども、 まあ、ていうか、そもそも今秋かよっていうね、ツッコミがあるかなと思ってたんですけど、というのもですね、いいですか、皆さん。今日11月の、まあ、一応ね、公式的には11月7日ですけど、収録してるのは11月8日なんでね。まあ、一応11月8日現在。まあ、今現在ですね、日本、北日本、ね、大寒波が、押し寄せておりましてですね。大変今これも寒いわけですね。僕も今ね、寒いわけですよ、札幌。もうね、昨日の夜とかもすんごい風が強くてね。で、北海道、今日、初雪です。はい。各地初雪。初雪でしかももう積雪何センチみたいになるみたいね。まあ、実を言うともう10月の中旬くらいにもう北海道の中には普通に平地でも積雪30センチみたいなところ普通に出てます。僕の実家とかね、もう積雪何十センチとかですね、うわー、大変っつってね、言ってました。うん。ということでね、もう普通にね、雪がね、降り始めてると。まあ、よくよく考えてみれば、北海道もう山の木々ももうすっかり励まして、ね、まあ、2、3週間くらい前まではね、色鮮やかな紅葉がね、あったんですけども、もうね、もうほとんどもう下に落ちてますね。落下してます。もう、全部落ちてます。もうね、もう、波平さん並みにね、剥げてます。ね。で、もうね、うちの大学なんかもうね、冬囲い。冬囲いって北海道だけなのかな？とか雪降る地域だけにある特有のあれなのかな、事象なのかな。まあ、よくね、大通公園が、もう冬囲いみたいなね、噴水が止まって、みたいなことは、よくニュースで聞きますけれども、まだ噴水止まってないのかな、もう止まったのかな、よくわかんないけど、俺、大通とかあんま行かないからよくわかんないけど、大通冬囲いみたいな、よくニュースになるんですけど、毎年、この辺りの時期になると、もうね、うちの大学ももう全部もう冬囲い完了してまして、ここ2、3日でね、もう完了しまして、まあ、いよいよもう雪降んぞと、いうところで、まあ、北海道に住んでいる、まあ、僕的にはもう、秋じゃねえよね、みたいなね。もうね、もうスーパーに行ってもね、もうサンマがね、もう、ね、そんなに実は売ってなかったりするみたいなね。まあ今年不良だったって言ってもね、まああるんですけれども、もうね、サンマとかもう、ね、あんまりない。ね。もうね、スーパーの一角のコーナーはもうね、お鍋コーナーになってるっていうね。もう鍋スープの素みたいな、こうなんか、ずらーって並んだら、もう漬物が、みたいなね、もうこう大根が、白菜が、ですね。ね、ぬか漬けが、みたいな、こう、なんかこう、ずらーってこう、ね、漬物コーナーがもう、ずらーってあったりするので、まあ、もう、秋じゃないよね、みたいな、こう、季節感で言えば、まあ、ぶっちゃけた話、もう僕の中では秋が終わってるっていうね。もうオータム終わって、もうウィンターに入りかけてるかなと。よくよく考えると、昨日っていうか、まあ、一応、公式には11月7日ってことになってますけども、11月7日はもう、立冬、暦の上では立冬、冬というところで、まあもう冬だよねっていうね、いうところで、意外とね、暦の読みがね、まあ、結構当たってたりするんですね、この時期はね、というところで、立冬もう冬です、立つ冬と書いて冬ですということで、もうね、ぶっちゃけ話、もう俺の中で秋終わってるっていうね、いうところで、まあというところで、もうこのトークテーマね、もう最初から破綻してるってね、もう冬だしね、秋じゃねえし、みたいなね。いうところだ。若干こう、反骨精神見せつけてる若ですけれども。まあ、とか言うとね、あんまりこう、ディスるとね、プロモーターに怒られるので。まあ、ディスりはこの辺で終わっとこうかな。ね、よいしょ、ちゃんと、喋ってもいいでしょね、冬だ。もう、俺的にはもう、ほら、聞こえる？ほら。なんか微妙にこう窓の外聞こえないか。もう俺は聞こえてんだけど、もうね、みぞれ降ってんじゃねえのこれ。はあ、みぞれ降ってんだこれ。 今、ナウでみぞれ降ってます。やばいですね。もうこれ雪降りますね、普通にね。今日の夜あたりはもう怪しいですね。ということで、まあ、皆さんの季節感ね、もし皆さん、ね、秋とは何なのか、ね、冬とは何なのか、ね、もし冬が、ね、いつ冬に切り替わるのか、ね、もし皆さんの中で、初雪が降ったら冬っていう定義があるとするならば、もう、北海道は冬です。はい。もう秋終わってます。秋、ジ・エンドです。ということでね。まあ、このトークテーマ、まあ、2ヶ月くらい前だったらまだ許されたかもしれない。1ヶ月前でもまあ、ギリギリ許せたね。11月。あえて11月にこのトークテーマ提案するあたりがまた憎いところということで、読書の秋。まあ、今日は本ウィークということでね。まあ、ちょっと本の話をしようかなと。ね。まあ、トークテーマ、本と取れてね、話すのがいいんじゃないのというところで、トークテーマ、本ということで、木曜日的には話していこうかな、というふうに思います。まあ、って言ったけど、まあ、ちょっと、また、ちょっと読者の秋を掘り返すけど、まあ、あれだよね、何々の秋って言えば何でも許される風潮とかあるよね、なんかね。スポーツの秋、食欲の秋、芸術の秋とかでも何でもなんか、とりあえず何とかの秋ってつけておけば、なんか、とりあえず許される風潮はあるよね、なんかね。うん、わからないでもない。ね、読書の秋とか言っときながら、まあ、実際には大した本を読まないんだけど、とりあえず言っておけばなんかこう、許されるみたいな、こう、ある種のこの、なんか、なんて言うんだろうな、ね、なんかこう許される体はありますよね。というところで、なんかこう、ね、ある種の免罪符的なね、ところありますよね。この、何々の秋ってところはね。まあ、という話でございますけれども、今読んでる本、過去に読んでおすすめする本について喋ってくださいというふうにいただいてますけどですね。まあ、月曜担当バスリティプロモーターのケクノ先生はね、まあ、読書量パないから、あの人読書量パないから、ね。詳しくはケクノ先生の読書メーター参照でございますけれども、まあ、ケクノ先生、パリにね、毎月も、50冊読んでますとかっていうね、まあ、人がね、こう、いや、この本おすすめですと、ね、バッテリーじゃねえよと、ね、バッテリーじゃねえよと、ね、浅野敦子といえばバッテリーじゃねえよみたいなね、ね、そして父になる日だまりの彼女とかね、こうなんかいろいろ挙げていただきましたけれども、ね、浅野敦子といえばザ漫才だろと、ね、ね、バッテリーじゃねえよと、ね、桜桃子といえば、ね、ね、長澤くんだぞと、ね、いう、こういろいろね、話してましたけれどもね、観音小説のなんか紹介とかもしましたね、なんかね。いうところで、まあ、いろいろこうね、なんか皆様の惹かれそうな本をね、こう、なかなかチョイスしてくるあたりが、あの人憎いというところですけれども。まあ、対して、若さん、ね、月に読んでる本が10冊くらい？ここ最近？ 10 冊くらいで、しかも、全部コミックっていうね、もう、ダメじゃん。もうダメじゃんっていうね、いうところでね、読書メーター的にはね、まあそういう本ばっかりですけどね。実はね、読書メーターに僕が投稿する基準ってね、実はあったりするんですよ。読書メーターに読量とかつける基準は、僕がプライベートで読んだ本です。あんまりこうなんか、なんだろうな、なんかこう、なんかテクノロジー系のね、本をこう、ね、読料とかしても、ってね、皆さんきっと思うと思ってるので、あんまりね、そういう本に関しては僕別で、別の記録するサイトを使って記録してます。しかもそれ公開してないからね、非公開だからね、非公開にして、だから、僕ね、本読んだ時はね、いつもその、ダブルのサイトでね、こう、使い分けて、ね、記録をつけてるので、まあ、というところなんですけれども、なんならその、テクノロジー系の本、上げとこうか？タイトルだけ。絶対みんな、もう、若さん何言ってるかよくわかんないみたいな感じになるから、もうね、上げとこうか？今手元にある本と図書館からね、図書館でね、結構専門書とか借りるんですよね、僕ね。意外と借りてるんですよ。組み込みソフトウェア開発入門とかね。技術者の倫理入門とかね。今手元にあるのは、 あとはこれかな、C 言語による画像処理プログラム入門、サンプルプログラムから学ぶとかね、JavaScript 中級講座、AJAX を学ぶ前の基礎知識とかね、JavaScript 例文活用辞典とかね、もうはいはいって感じでしょ、もうあのわかんねえですね。あとオブジェクティブ C 入門みたいなね、もうなんかもうああなんかもうめっちゃあられ降ってるね、もう雪ですよねっていうところで、まあそんな本ばっかですよね。もう聞きたくないでしょみんな、そんな専門書の紹介はいいですよね、普通の本紹介してくださいって感じでしょ。あの普通の本読まないから俺ね、だからもうあんまり本読まない人がこの本、じゃあ俺がいやこの JavaScript 入門超おすすめですとね、この著者の人がですねこの本書いてるとかって言ってもさ、もうわかんないってなるでしょ。だからね、あんまり本そういうなんか なんだろう、一般書をあんまり読んでない俺がなんかね、おすすめの本を教えてくださいって言われても、いやーよくわかんないってなってね、感じになるからさ、あれかなっていうところで、なんかあんまり俺が言うと説得力ないよね、こうおすすめできるほど本を読んでないからね、あまりこうなんか比較的このトークテーマに関しては俺消極的になってるんですけれども、まあそんな中で、まあそんな中で一冊あの決めました、一冊、一冊に絞ってね、ピンポイントに一冊に絞ってあの今日はね本を紹介しようかなと思うんですけれども、これあの小説です、はい小説です、小説の本なんですけれども、ロメス06シリーズっていう本があって、あのこれ3冊出てるんですけど、このシリーズ元で今3本出てるんですけれども、著者、五条明さんっていうですね、まあ比較的こういうなんかなんだろうな、社会なんかサスペンスじゃないけど、こういうまあ比較的まあどちらかというと分類するとサスペンスなのかなに当たるような、本を結構中心に書いているあの五条明さんという方がいらっしゃるんですけど、その方が書いてあるここ最後に出したのが2年前かな、2年前に出してた、最後に出したのは2年ぐらい前なんですけど、ロメス06シリーズっていうことで、今期間今3巻ぐらいかないうあるんですけれども、この期間3巻のうち僕は2巻持ってて、あの最近ね、あの2年前に3巻目が出てるってことをね、あの最近知ったっていう話なんですけど、まあ読みたいなと思ってるんですけれども、最近というか、あのこの本はまあどういう本なのか、僕にとってどういう本なのかっていうところから、掘り下げていくと、まあ今僕情報工学を専攻してるんですけれども、この本が僕に教えてくれたのは、いくらシステムを完璧に作っても、結局最後は、人の手に委ねられる。だから、人の感情とかによって、ね、まあ、物は使いようっていう言葉がありますけれども、まあ、要は、いくら立派なものを作っても、その、使う人が、まあ、クソだったらクソだよね、みたいな、ところを、まあ、教えてくれたのがこの本です。うん、まあ、意外とこの本に結構揺るがされてるっていう部分は僕には正直あったりするところはあるかもしれませんね。ということで、ロメス06シリーズということで、期間、3巻。最後の3巻目はまだ読んでないんですけれども、だから何とも言えないですけども、2巻目まで、ロメス06って、最初はね、この普通にそのまんまシリーズ名のタイトルだったんですけども、2巻目がですね、誘惑の女神っていうね、なんか、若干なんかエロい、サブタイトルになってますけど。いや、でね、実はこれドラマ化知ってるのでも、もしかしたら知ってる人がいるかもしれませんね。ドラマ化が実はですね、もうすでに、何年前だろうな、4年くらい前に、NHK のドラマ8って、今はね、ドラマ10って枠になってますけれども、木曜日だっけ？夜10時枠だっけ？あ、今木曜日じゃないのか。 もう今木曜日じゃないか。昔木曜日だった気がするんだけど、今木曜日だったっけ？もうその辺も若干忘れてんだけど、今ドラマ10ってわかりますけども、その前身となるドラマ8っていう、夜8時にやる、ドラマがあったんですね。ゆうかの、止めはねーとかがドラマ化したのも、ドラマ8の枠だし、そうそう、ちょうどね、その止めはねが、ドラマ化する枠の前がロメスだったんですよね。そう、ロメスだったんですよ。で、ま、どういうストーリーなのよっていう話をすると、どこだっけな、小説の中では西日本国際空港っていう名前になってるんですけど、ドラマの中では、東京湾国際空港だったかな、湾空とかって言ってたから、そうだね、東京湾国際空港、っていう、まあ、架空の空港を舞台にした、もの、まあ、な空港ものかよって思った人もいるかもしれませんけど、まあ、驚くことなかれというところで、まあ、その空港の中にある、世界最先端の、施設警備システム。そう。ロメスって警備システムの名前なんですよね。ロメス。と、まあ、それを運用してる、まあ、天才、まあ、このロメスを作って、しかもそれを使いこなして運用しているという、天才の運用者、成島優也。その男と、まあ、その周りを取り巻く、人たちの物語で、まあ、実際にテロが、空港の中で行われて、まあ、ロメスを使ってどうそれを対処していくのかっていうところを、もう含めての見どころなんですけれども。ね読んでくださいって感じですけどね。まあそういうなんか、意外とそういうなんかサスペンス的なストーリーがあったりとか、ちょっと恋愛模様が描かれていたりとか、こう男と女みたいなところがあったりとか、まあそういうシステム的な話がちょっとあったりとかっていうところで、まあなかなか面白い。本だと。なんか結構、その人間模様が結構ね、結構その辺がドロドロと展開する、本です。これね、高校時代に最初読んだんですよ。だからその、ロメスがドラマ化した時に、面白そうと思って、買って、ハードカバーのね、ちゃんと本を買って、今文庫もあるのかな？今文庫もあるらしいんですけど、文庫版もあるらしいですけどもね、ちゃんと、ハードカバーの方を買ってですね、がっつり読み込んで、面白いと思って。で、まあ、大学に入って今、この世界に飛び込んでるわけですけど、僕は。で、まあ、最近になってね、これをもう一回再読し始めたんですけれども、なんか勉強してまして、今、大学で今、ね、そういう倫理的な問題についても勉強させてもらってるんですけども、まあ最近あるじゃないですか。なんかJR 北海道がーとか、なんか、ホテルのメニューになんかエビの名前がーとかさ、なんかもういろいろあるじゃないですか。なんかそういう、ある種その倫理が倫理っていうところが、まあ倫理っていうかモラルっていうかね、ところが、まあ今すごく重要視されている、まあ、中。まあそういうなんか、技術者ってさ、もうとことん技術って怖いよねっていうところは、その、技術が怖いっていうのは技術者が一番よくわかってるから。だから使いようによっては、本当にまあこの本にあるように、世界を破滅させることも当然できるわけですよ。まあそれは今現実の世界でもそうな、そういうわけなんですよね。っていうところで、まあその葛藤っていうのかな？っていうところもこの本では描かれてて、まあ、なかなか、まあ、今読むと面白いかもね、もしかしたらね。ということで、ロメス06シリーズ。僕はまだ3巻目読んでないので、皆さんネタバレしないでくださいね。僕まだ読んでないので、大学にあんのかな？大学にあったらないか、うちの大学には。うちの大学専門書ばっかですからね。というところで、まあ、もうちょっと3巻目もね、早いとこ読みたいなというふうに思います。Kindle 版は確かなかったかな、調べたら。あったかな？なかったかな？ちょっと、多分なかったと思うんですけども、ぜひ書店で、探して読んでみてください。ということで、まあね、一冊しか紹介しなかったけどね。いいんじゃないですか。一冊にピンポイントで絞って、ね、喋ってよかったんですけども、なんか半分くらいなんか、どうでもいい話しましたけどね。これ、まあ最後10分くらいね、このロメスシリーズについてお話をさせていただきました。 コミックはね、最近ちはやふるにハマってます。はい。で、最近にやってなんだっけ、テルマエロマエだっけ、なんか温泉のやつね、温泉の話を読み始めて、お、なにこれ面白いと思って、最近に読み始めてますっていうところでーす。まあ、あれだね、このロメスはあれだね。最近僕ブラッティーマンデーのラストシリーズを読んだんですけど、コミックで。ブラッティーマンデー好きな人はもしかしたらロメス好きかもしんないね。っていうところあるかもしれない。まあ、あんな感じ、あんな感じのシューがする話です、ロメス。そう、ブラッティーマンデー的なシューがするロメスです。というところで。まあ、あれ好きな人は読むといいんじゃないかなというふうに思います。はい。以上いいですか？終わっていいですか？はい。終わります。ということで、もう木曜日だから来週のトークテーマ言っていいよね。うん。来週のトークテーマは、土曜日というところでね、トークテーマ、須藤大香さんということで、須藤さん提案のテーマでございます。土曜日。まあ、土曜日面白いね。これはね、話いろいろ深まってきそうな気がする。まあ、言っとくじゃん。もう、なんかね、あれですかね。いや、昔ハンドンってあったよね、みたいな話。来週しようね、その話はね。来週しようねって言ったら、多分ね、月曜日あたりにね、ハンドンの話とかされるんだよね、きっとね。もう、わかってる。もうわかってる。ですね。終わりますということで、以上ここまでのお相手、ポンナイです。僕で担当パスにリボカでした。それでは皆さん、次回まで、応援で、さよなら。